ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは NPO 法人日和理事長の渋谷幸康さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶり、5年ぐらい前。
そうですね、出演自体は。
ねえ。ねえ、まあ、会ってはいますよね。
そうですね、講演会に来ていただいたりとかもありまして、はい、
そうなんですよ。もう見る見るなんかご立派に
いやいや
なられて。そうなんです、2016年7月にご出演していただいてたんですけど、はい、その時は、NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知のメンバーということで、はいはい、入りたてぐらいですか。
そうですね、まだ駆け出しの頃ですね。
ねえ、
カウンセリングの資格をともみさんと一緒に取りに行ってお会いして、
その年の多分1月ぐらいですかね、心理カウンセラー養成講座でお会いしてからのご縁なんですけど、
はい、そうですね。
でまたこの再サポが高坂さんのところなので、それでお話がね、はい、弾んでって感じだったんですが、でこの度新しく法人を立ち上げて、たんですね。
そうです、はい
はい、どんなこと、日和って太陽のように平和の和なんですが、はいはい、どんなことをするところなんですか。
はい、もともとその僕は非行少年と言われる時代を過ごしていて、はい、その前に実は僕引きこもりと不登校っていう時代も経験しているんですね。で僕は今このように活動させていただいて約5年になるんですけど、やはりこのいろんな現場を見ると、まあ、もちろん非行に走る子もたくさんいる中で、困難を抱えた子どもってめちゃくちゃたくさんいることに、気がついたんですね。でそこをこう紐解いていくと、まあ、非行に行き着くまで この家庭環境とか、もう小中学生 このもっと年代がこう若い時 この困難な状況っていうのも僕自身も経験していて、じゃあそこに対して誰かがこう手を差し伸べてくれて何か話ができたかっていうと僕はできなかったんですね。なので僕のこの、まあ、非行した経験と、まあ、不登校引きこもりのこの経験を、さらにこう生かして、さらにこの非行だけではなく、まあ、不登校引きこもりの子、困難を抱えたどの子でもこう関わっていきたいなと思って、まあ、新しく団体を立ち上げさせていただきました。
そうなんですよ。だから似てるけど、はい、再非行防止サポートセンター再サポさんの方は、はい、非行というカテゴリーが、はい、外せないので、はい、ちょっと違うってことですかね。
そうですね、さらに僕はもっとこう広く、うん、どの子でもってもう壁をなくして、うんうん、もう発達障害だろうがもうどんなその困難な子でも、個性を生かして、まあ、その子が幸せになれるように寄り添いたいなと思って、
これいつぐらいから思ったんですか。
はい、もうでも引きこもりの子と関わりたいなと思ったらもう 2,3 年ぐらい前からこう思っていて、やはりこういろんな支援者の方とお話しすると、もうさらにこの困難を抱えた、もう家から出れずに、もう家族だけの関係性で、もう保護者さんもどうしたらいいかわからないっていうような方を、たくさん僕も話を聞かせていただいて、何かしたいなってことはずっと僕は思ってたんですね。
でじゃあ再サポさんの方は辞めてってこと
で、そうです、3月で、はい、終わる形を取らせていただいてます。
これはじゃあ今までかなりすごい活動ねされてきたんですけど、辞、めるっていうのは どんなふうに高坂さんには、
はい、高坂からお話をいただいて、まあ、その僕のこの行動とか、まあ、この関わりを見ていて、まあ、この団体では僕がこの理事長になるから、その渋谷さんがもう自分で団体持たれた方がよりこう広く活動ができるから、その渋谷さんが独立を考えているのであれば、僕は全力で応援させてくださいってことを、
っていういい人なんですか。
そう、いただいて、もう僕もすごく感動しましたね、その言葉には。
泣けますね。
ね、普通なんか独立ってなると、ね、なんか仲が悪くなったとか、問題があったっていう風に、ね、こうなってからこう独立っていう流れだと思うんですけど、なんか逆にその応援してもらう形でこの送り出せ 出していただいたっていうことに、なんか本当に僕はもうただただ感謝。
本当ですね、はい、でもそれは、まあ、あの渋谷さんのためもあるんだけど、はい、一人でもこう困難を抱える子たちがいなくなってほしいという思いですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、あの日和のこともこれからちょっと聞いていくんですけど、はい、サイサポでのこの5年間っていうのは、はい、まあ、最初はあんまり分からず、はい、まあ、自分の経験を生かせたらいいなっていう感じでしたよね、
は
い、
そうですね、はい、
それがもう本当に生活って感じですよね。
そうですね、僕も最初はこう自分の仕事の空いた時間とか、うん、まあ、本当にそのボランティアとして、うん、まあ、空いた時間でこう支援という形を、まあ、やっていたんですけど、でも実際こう現場に出るとこう保護者さんとお会いすることもたくさんあって、でその保護者さんってほとんどの方が涙されながら、私の育て方が悪かったとか、もうなんか自分自身を責めていらっしゃる方がたくさんいて、でその泣いてる姿を見たら、僕の母親もそういうふうに思ってたんだってことを初めてその少年の保護者さんを見てこう連想したというか感じて、でこういうふうに自分のお母さんも苦しんでいたんだってことを、こう自分自身こう時間が経つとともに深くこう浸透していって、で最初はその非行に走る子どもを減らしたいっていう、ただそれだけだったんですけど、自分みたいな子どもを減らすって。でもそれ以上に僕自身その母親にすごく迷惑をかけて、ずっとこの頭を下げさせるような人生を歩ませてしまったので、そういう母親を一人でも減らしていきたいという思いが強くなって、いつしかそのまあ仕事の量がこう逆転していって、もう今気がついたらもうこういう好きなことをやらせていただけるような、そういうことになっていますね今は。
じゃあ今は本業のお仕事は やめて、やめてない。
そうです、あの家業の、まあ、親の仕事もあるんですけど、それはでもほとんど、あの、まあ、お手伝い程度でやっていて、もうほとんど今こうやって子どもたちと、あの会わせていただいてます。
すごいですね。お母さんご病気は大丈夫？
そうですね、まあ、あれからは特にはあの大きな病気はなく、うん、あのまあ、抗がん剤が、まあ、それが効いたのか、まあ、再発することなく今も元気にしています。
ね、応援してくれてる。
そうですね、まあ、ただあの、ね、僕がこういうことやるのでも、まあ、親がこの傷ついた心っていうのは全然癒えてなくて、もう僕は今39歳でもう20年とか長い月日が経ってますけど、やっぱりこう心配な点とかも多々あるようで、この活動するにあたっても、まあ、あなたにそんなことができるのかとか、あなた自身その少年時代変われなかったのに、あなたがこう関わって何が変わるのとかっていうふうにやっぱりこの言われた時に、まあ、僕は大人だったので、まあ、そこで言い返すことはなく、あ、今もそういうふうに思ってるんだなって、こんなに時間が経っても親のこの傷ついた心っていうのは言えないんだなってことを、なんか自分の母親を通してこう気づかされたというか、だからやっぱりあの親をこう裏切ったりとか、こう嘘ついたりとかしてこうね、犯罪に走って社会とかに迷惑をかけると、親っていうのもこう消えない傷がこうできてしまうんだなってことを、まあ、この活動を通してあの改めてこう気づかされたというか。
ですね、
はい、
じゃあもう何としてでもこの日和をね、素敵な法人に、はい、素敵な場所にしていきたいと思うんですけども、はい、あの実際なんかいろいろこう柱というかやっていこうということっていうのはあるんですよね。
はい、
はい、
そうですね、あの本当に、まあ、どの子でもっていうところが、まあ、団体のこの柱、軸になっていまして、まあ、その発達障害を抱えたお子さんであっても、まあ、その個性を尊重して、はい、まあ、その子がその、まあ、生きやすい環境っていうのを、まあ、僕たちの方で、まあ、いろんなこの選択肢を提供して、なんかこう周りから努力不足とかこう否定されている部分っていうのを、まあ、その子が活かせる環境っていうのを、あの作り上げていきたいなっていうふうにあの思っていたりとか、まあ、たくさんその保護者さんも抱え込んでいる悩みを僕たちでこの受け入れて、そしてその保護者さんがこう楽に、あ、私の育て方が間違ってなかったんだとかっていう、その居場所をもう子どもも保護者さんもこう見つけていただけるような、そういう空間っていうのを、あの作っていきたいなと思ってます。
さっき発達障害っていう言葉があったんですけど、はい、もう本当にずいぶん前に、はい、結構発達障害の子が、まあ、あの非行少年の中でいるんだって言われて、それはあの発達障害だから非行を犯すってことではなく、それが分からなくて、で後から分かったっていう場合が、 結構あるってことで、はい、ちょっと悩んで見えましたよね、はい、何ができるんだろうっていう、はい、それもありますね。
そうなんです、うん、僕も最初は あんまりその発達障害についての、まあ、学びがなかったので、うん、こうあんまりこの受け入れることがなんか自分の中でも、うん、多分昔の言うその根性論で育った世代なので、うん、なんでできないんだろうかっていう部分も少しこう支援をしながらあったんですけど、ただ深くこう関わる中でその発達障害もしっかりその愛着、うん、その子供が生まれてきてその親の愛情を受けれずに育つと、こういろんな意味でこの障害がこう転じてしまうっていう部分とかもすごく今強く感じていて、うん、でその子たちの環境を見るとやはりその親が、まあ、いないとか親が仲悪かったとか、うん、虐待を受けていたとかっていうその当たり前の愛を感じられずに育った子が、うん、非常に僕の周りにはたくさんいて、うん、でその結果その少年院に入ってしまったりとかっていう、うん、もうなんかただ犯罪を犯しただけでは済まされないような深いその根っこの部分があることを最近僕は すごく思っているので、うん、だからそういう子たちにも僕たち大人がたくさん愛情を与えてあげて、その確かにその子たちのコップの中っていうのはもうザルのようにどんだけこう愛情を与えてもスカーってこう落ちてしまうんですけど、でもそれにも負けずにたくさん入れればいつかそのコップの水があふれて世のため人のために社会のためにその愛を誰かに注いであげれるような青年になるかなと思って今それを信じて突き進もうかなかなと思ってます。
これはだからまずどうですか、話を聞いてあげるっていうことですかね。
そうですね、もう話を聞いて、うん、で大体の子がまあ夢も目標もなくて、うん、そしてその自分に自信がなくて、うん、まあ、なんか僕なんか少年にいた方がマシだとか、うん、っていうようなその言葉しか出てこないんですよね、うん、だからこそ、まあ、僕自身もその背中を見せてあげて、うん、まあ、夢や目標はいくつになっても叶うんだよってこととか、うん、何かやりたいことを一緒に見つけてあげるっていうことを、うん、まあ、子どもたちの関わりの中では大切かなと思ってます。
だから例えば不登校の子たちだったら、はい、ちょっと話を聞いてあげて、はい、寄り添ってあげるとか、
そうです。
で引きこもっている子だったらちょっと、まあ、家が良ければ家で一緒に話聞いたり、はい、どっか遊びに行きたかったら遊びに行こうよと、はい、そういう寄り添いですかね。
そうなんです、寄り添うことが、うん、僕はその、まあ、支援という言葉はあんま好きじゃないので使わないんですけど、まあ、そのあり方じゃないかと思っていて、うん、僕自身がその小学5年生から中学3年生まで不登校で引きこもりの時期がありまして、うん、でその時にまあ、勉強の心配があって、うん、まあ母親が家庭教師を雇ってくれたんですね、でただ僕はその時勉強なんかしたくなくて、ずっとゲームをやる日々だったんですけど、うん、その家庭教師の先生も僕が勉強しないことを悟って一緒にゲームをしてくれたんですよ、でそこから毎週その人と勉強じゃなくてゲームをする時間がこう続くようになって、で僕はそれがすごく楽しみで、あ、明日先生が来てくれるんだなって言って、うん、で先生が来る6時のちょっと前に自分のゲームを見せたいシーンでこうストップしておいて、でその先生が来たと同時にその見せたいシーンを見せたいとかっていうのがすごく僕の心の中で今でも残っていて、でもそれってその支援者としてどうかというと別に何もしてないんですよね、その先生は、ただ一緒にいてただ一緒にゲームをしただけ、でも僕にとっては当時のそれが最高の支援だったなと思っていて、だから大人からあれやれこれやれ学校行けっていうのが支援ではなく、ただいるだけでも立派なその支援だなっていうことを僕自身が経験しているので、とにかくこうどんなことでも否定しずに話を聞いてあげて、なんか共感してあげて、で一緒にその何か探してあげるってことを、あれやれこれやれっていうのはもう僕は時代遅れだと思っているので、一緒に何かをこう探す悩むっていうことが大切だと思ってます。
でそれがまあゆくゆくは自立につながっていくっていうことですよね、はい、で、24時間365日、どんな時でも寄り添いっていうのは、はい、夜間や休日など緊急の対応もしています、はい、でこれは今までも何か あったんですか、緊急の対応、
ま、そうですね、僕個人が、ま、どうしてもやっぱ心配というか気になるので、夜電話が鳴ればやっぱ出ますし、寝てようが2時3時だろうが出ますし、やっぱりでもそういうとこって行政の、ね、こう関わりだと、まあ、5時から電話つながらなかったりとかっていう緊急な時って大体夜起こるじゃないですか。
それはなんか仲間が迎えに来てとか、
そういうこと、先輩に呼び出されているとか、なんかそういう不良交友に囲まれたとか、なんかいろんなその時って昼より夜起こるじゃないですか、だからやっぱりその休みなんか僕はないと思っていて、別に土日祝日だろうが夜だろうが関係なく、やっぱ少年から電話があればやっぱ出ますし、
今、だって確か渋谷さんでしたっけ、はい、いつでも飛んでいけるようにお酒を飲まない。
そうですね、僕はお酒は飲まないです。
もともとは飲んでた。
もともと飲んでいたんですけど、やはりそのこういうことをすると、まあ、夜何かあることが非常に多くて、
すごいですね、
そんな時にそのお酒飲んでるかいけないなんて、そんな支援者として僕は絶対言いたくないので、だったらもうお酒なんか飲まないでおこうと思って。
すごい、へえ。
やっぱりその示しがつかないというか、うん、その中途半端なことでこう人との関わりって僕はできないと思ってるんですよね。
で今までじゃあ、はい、助けてください渋谷さんって言って行きました、はい、怖くないですか。
まあでも正直どこかではあるかもしれないんですけど、でもやっぱりその現場でそういうことがあると、そんな怖いなんてやっぱ言ってられないですし、まあもちろんその相手が例えば何人かいたら、僕なんで一人ですから、もちろんそれは殴られることももしかしてあるかもしれないですけど、まあ、そんなことを考えてやっぱ現場には行けないですね。
すごいで、まあ、実際今までも怖い思いもしたし、はい、嬉しい思いもしたし、はい、っていうことですよね。
そうです、ただ怖いっていう感じは僕はないですね。
そうなんだ、まあ、自分も逆に反対側の立場だった、
まあ、そうです昔は、
ね、
はい、だからその相手が逆にやってくる手口とかもこうイメージがつくので、あ、じゃあこういう人はこういうふうに言ってくるから、うん、こういうふうにかわしてとかっていうふうにこう指示したりとかもしますし、
はい、でこれは財源的にはどんな感じになっていくんですか。
財源としては本当にまあ、その営利活動としては、その僕はそのやりたくなかったので、例えばそのよく、ね、こうテレビとかでもあるようにその引きこもりの子を預かって、こう100万円とかっていう費用のとこももちろん、ね、団体としてあると思うんですけど、でも僕はそこに対してそういう高額なお金が発生してしまうと、難しい部分って非常にあると思うんですよ、というのはその生活保護の世帯の方とかっていうのもたくさん見えて、じゃあその方がその引きこもりを改善するために100万円払いますかって言ったら、払いたくても払えない、となるとその支援もできなくなるので、なので僕はそういう高額な費用をいただかずに、いただけるとこであればその塾のこう月謝よりも安い金額 の1万2000円という金額だけをこう設定させていただいて、その費用で交通費であったりとか、まあ、その子とそのお茶したりとかっていう、はい、そういうお金を賄わせていただいてます。
あ、なるほど。その1万2000円というのは入会金みたいなイメージですか。
そうですね、まあ、保護者さんからこういただく費用ということと、
でそれでもう全部はい、面倒見ますよじゃないですけど、
寄り添わせていただくのと、
寄り添いますよっていう。
ただあと、まあ、やっぱケースバイケースで、じゃあ一方でその費用が払えないからといって僕はじゃあちょっとお断りしますということは僕は絶対言いたくないんですよ。でそういう時に企業さんから団体に対してこういただいたお金をそこに補填させていただいて、まあ、どんな子でもこう関われるような、そういう組織を目指して今の活動をしています。
なるほど。じゃあ、まあ、どんなことでもまずは、
はい、
相談してくださいと、
はいはい、
でそれで入会っていうか、もしもずっとこう関わるんだったら、はい、入ってもらって、はい、でずっと保護者さんの支えも、またそのお子さんの支えもしていきますよっていうことですね。
で、
それに関わるスタッフの皆さんも結構揃ってるんですか。
はい、そうですね、今、青年部といって将来その行政にこう就職したいっていう学生さんとかも含めると今20名、
はい、すごいですね。
おかげさまでなんかいろんな方が、志ある方が集まっていただいて、本当にすごい人たちが団体のメンバーとして入っていただいています。
この理事のメンバーもね、役員メンバーもすごいんで、素晴らしい方たち、富田さんも入ってますしね、素晴らしい方たちなんですけど、
はい、
じゃあ将来じゃあこういうそういう仕事をしていきたいなっていう、はい、その学生さんにもいいですね。
そうですね、やはりこう学校の授業教科書だけでは学べないことっていうのは現場にはたくさんあって、じゃあその例えば将来保護観察官とか、家庭裁判所の調査官とかっていう、その直接子どもの支援をするっていう職種に就く学生さんっていうのも今いるんですけど、じゃあやっぱりそこで何が大切かっていうと、 学校の勉強で学力を上げてテストに受かる能力よりも、うん、僕は子どもの気持ちを分かってあげれる、
そうですね、
もう単純なことですけど、そこが僕は大切だと思うんですよ、うん、でもそれを知るには2つしかないと思っていて、うん、自分で経験するか、うん、その子と会ってその子の気持ちを聞いて、うん、本音をこの分かるっていう、うん、この2つしか僕はないと思っているんですよ。だから僕はその学生さんも一緒に現場、うん、一緒に僕についてきてもらって、うん、実際にその少年を出たばかりのその子どもと、うん、実際にこう喋る機会を、うん、作ってですね、うん、本当のその子どもの本音の部分、親に対してどう思ったのかとか、捕まる前こういう環境だったってことを生で知ってもらう機会っていうのを、うん、僕はいっぱいこの今から社会に飛び立つ学生さんに経験してもらって、うん、そしてその心の持ったままこう行政とか、うん、子どもと関わるお仕事に就かれるっていうのをこう目指してほしいなと思って、う
ん、じゃあ、例えば不登校の子たちが、はい、まあ、親としてはもう学校行ってないけど勉強大丈夫かしらと思ったら、勉強も例えば見てもらったり、
はい、ね、
っていうこともできるということなんですね、はい、だからその子その子によってでこうメニューが違うって言ったら、
そうです、もう全然違いますね、
寄り添い方が違うってことですね、
保護者さん自身も、こう性格も違えば子も違いますし、うん、環境も違うし、
うん、
だからその何々プログラムとかプランっていうのは全くなくて、うん、はい、
だからもう本当にその子を見てっていうことですよね、はい、だから逆にこういう風でこういう行ける場所ないかしらったらそれを探したりとか、
そうですね、はい、
ここに引き止めておくっていうことではないっていうことですよね、
はい、そうです。
へー、
やっぱりその選択肢がなかなかなくて、
うん、
で特に引きこもりとか不登校であると、こう関係性っていうのは家族だけの関係性で、うん、それ以上 の, その選択肢っていうのはなかなかなくて、でそしてその非行であれば、その自分の子供が例えば少年行ったっていうこととかを誰にも言えずに、うん、親兄弟にも言えない家庭もたくさんあって、うん、そうするとやっぱ自分自身一人で抱え込まないといけないので、うん、だからこそいろんな選択肢をこう提供してあげて、でそして例えば学び直しがしたいというのであれば、うん、その僕が提携しているその通信制の学校にご紹介して学び直しをこうまたやり直したりとかっていう、いろんな選択肢を
本当ですね、
用意しようかと思っています。
リーフレットに会話しながら少年と無我夢中でゴミを拾う、そんな日もあります、
はい、
いいですね、
はい、
でそして、まあ、NPO 法人設立されているんですが、設立シンポジウムが4月4日に、
はい、
もう間近ですけども、
はい、
ウィル愛知大会議室で、はい、まあ、オンライン参加もありということであります、
はいはい、
これ島田妙子さんいらっしゃいますね、
はい、
基調講演、
はい、
はい、島田さんは私長くてだったと思うんですけど、講演聞きまして、はい、壮絶な育ちを ね、経験されてるんですよね、どんな思いで島田さんを今回、
そうですね、島田さん自身のお話というのが、やはり力強く、そして温かく、本当にその保護者さんをこう支援というか、どうしてもこう虐待の活動だと子どもっていうことをこうフォーカスすると思うんですけど、志村さんはその保護者さんに対してのこう支援っていうのがすごく熱くて、でまさにその僕のこの団体 の, この太陽のイメージにぴったりだったんですね、要は、まあ、困難を抱える子どもっていうのは、まあ光ではなく、どちらかといったら影の中にいて、でそして光さえ当たらない場所にいるのが現状なんですよ、
うん、
だからこそこの太陽のようなポカポカとして暖かい光を当てたいっていうこの団体のイメージと、この島田さんのその言霊というか、この力がもう本当にもうぴったりで、もうぜひ島田さんにと思ってすぐ声をかけさせていただきました。
もともとこうお知り合いだったんですか？
そうですね、僕の前のその団体の再サポで、講義というか研修に来ていただいていて、そこからのご縁で、まあ、プライベートで一緒にケーキを食べに行ったりとかしていて、でシンポジウムも開催するのでって言ったら、日にちも僕お伝えしてないのに、ぜひやらせてくださいって島田さんからも言っていただいて、
すごいですね、
はい、
で、少年のスピーチっていうのがあるんですね、
はいはい、
これは実際に関わった、はい、少年の、
もう僕が少年の中にいる時から面会を重ねて社会に出て、もういろんなそこでもやっぱり困難があって全然うまくいかなくて、もうもしかしたらもう一度捕まるかもしれないっていうような、そういうこの社会生活を送ってたんですけど、そこからなんとか踏ん張ってくれて、今自分で会社も経営して、
すごい、
はい、その子が スピーチをしてくれます。
へえ。じゃあもう本当にここ数年5年以内のことですよね、
はい、そうなんです、はい、
どんどんとこう成長していく姿を見てきたってことですね、
はい、
へえ。そして協力企業様の挨拶があり、はい、で、結びに設立の思いということで、
はい、
渋谷さんからのお話があるということですね、
はい、
高坂さんも来てくださるそうですね、
はい、そうなんです、はい、
すごいですね、はい、なんかでもお互いに協力し合っていける感じがしますね。
そうですね、もうそんな困難を、ね、抱えた子どもたちに対してそんな壁を作っていたら僕はいけないと思うので、
うん、
この一緒に切磋琢磨して、うん、まあ、愛知から社会を明るくしていけたらなと思ってます、
これなんか人生何があるか、ま、あの渋谷さんはもうもちろんすでにもうずっと前からこう立ち直ってって言ったら変ですけど、
はい、
生活を立て直してもうあの立派にやってらっしゃったんですが、でもやっぱり高坂さんのテレビを見たことがきっかけですよね。何があるか分かんないですね。
だから本当にあの今日ここにいるのも、本当ちょっとしたその縁じゃないですか、
そうですよ。
あの時僕がカウンセラーの資格取りに行かなかったらここにはいないとか、
そうですよね。
なんかそういう人生のなんか見えないようなこう、ね、不思議なものが、まあ、今すごく強烈に痛感しています。
瀬戸の郵便局で見たチラシだったんですよ、そのカウンセラー。
そうなんですか。
そうなんですよ。不思議ですね。
だから本当に人って縁でこう生かされてるというか、道は変わるっていうことをなんかすごく最近感じていて、実はあの一昨日僕のそれこそ4年間関わってた少年が今成年となって結婚式を挙げて、で乾杯の祝辞をこう述べさせていただいたんですよ。でもう立派な姿を見て、で僕も感動して涙をしたんですけど、式を出るときにそこのお姉さんが走っていらっしゃって、一言僕にお礼を言ってくれたんですね。でその時に言われたのが、本当に人との縁でこうやって変わるんですねって。私はあの子が荒れてた、もう家の中で暴れてたことしか知らないから、これがこんな風に立派なスピーチをして変わるんですねってことをこう言っていただいたんですよ。何かこう深いメッセージがあるなと思ってて、本当にその人との縁で人っていうのは変わっていくってことをもう目の前でこうなんか見せていただいたというか、そういう日でしたね、この間の結婚式は。
すごい。だってリーフレットに過去を価値に変えるって書いてありますもんね、
はい、
本当そうですよね。あの過去って変わらないっていうけど変わるんですよね。
そうですね、変わります。
よくね、あの過去と自分、他人は変えられないけど、はい、自分と未来は変えられるっていうじゃないですか、はいはい、でもやっぱり私もよくあの娘のことを講演をしてるんですけど、はい、やっぱりあのその辛いことがあるから今こうやってこんな風に人前で話してるんだっていう価値ですよね、
はい、
で青年版国民栄誉賞受賞、名古屋市長賞受賞で、これもすごいです、ね、人間力大賞です。
そうですね、
ね、はい、
これもでも本当に人の縁で、あの青年会議場に入ってる一人の方が、渋谷さんちょっと出てくださいって言って声をかかって、じゃあ出ますって言った、これも全て縁ですよね、はい、
本当ですね、素晴らしいです。あの、うん、若い人しかもらえないっていうね、
39歳以下です ね、
そうなんですよ、
はい、
富田さんがね、あの自分はもらえなかったというふうに、言われていましたけども、でもね、これからじゃあ、まあ、あのこれからまあ設立して やることっていうのはもういろいろもうプラン決まってるんですけど、
はい、
ゆくゆくどうですか、こういうことやっていきたいとかありますか、
はい、そうですね、あの、まあ、目標としているのは、まあ、自立援助ホームといって、まあ、その住むところがなかったりとか、まあ、虐待で家に帰れないこと、
うん、
まあ、たくさんそういう困難を抱えた子どもたちって今たくさんいる中で、まあ、そういう子たちをこう生活をこう基盤から一緒にこう衣食住を共にして一からこうやり直せるような環境をまあ作りたいと思ってます。
いいですね、
はい、
来週私高坂さんとこのグループホームに
行
かせていただきますけども、
はいはい、
でも本当にあの生活って っていろいろあって生活、はい、遊びもそうだけど、はい、あの仕事もそうだし、
はい、
ね、あの住むところもそうだし、やっぱりあの全部がこううまくいって生活って成り立っていきますもんね、
はい、
ぜひね、あのこの縁を、
はい、
私もあそう竹内あさみさんにも来月ね出演していただくんです。
はい、
もうありがとうございます。いろんなご縁をいただきましたが、はい、じゃあ、4月4日もう一度繰り返しますが、はい、ウイル愛知大会議室、はい、でもオンライン参加もあります、はい、で午後1時30分から受付は1時からです。4時50分までとなりまして、第1部2部の 2部制なんですが、基調講演島田妙子さん、これは一般社団法人児童虐待防止機構オレンジキャポって読むんですかね、はい、はい、理事長の島田妙子さんのお話がありまして、はい、幸せってなんだっけ、はい、で設立の思い、これからの目標ということで、理事長の渋谷幸康さんからのお話、まあ、その間に少年のスピーチもあり、企業企業挨拶も協力企業挨拶もあります。で、ホームページが太陽のよう平和の輪ですね、はいはい、NPO 法人日和で、Facebook ページもありますし、はい、ここから申し込みも大丈夫ですね、はいですはい、イベントページも立ち上がっておりますので、ぜひこちらから、お申し込みをしてください。でお電話番号もじゃあ伝えていいですかね、はいはい、052-893-9899 052-893-9899 です。ぜひ Facebook ページ見てください。また私もブログにこちらねアップしますから、ともみとともにのブログでも検索してください、はい、じゃあ成功を祈っていますので、
ありがとうございます、
はい、NPO 法人日和理事長の渋谷幸康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。